はい、はい、はい、正式というのはね、正というのは声という意味、それから式という意味は色という意味で、感覚的に捉えられるものという意味、正式というのは。それで、仏道というのは、感覚的に捉えられるもの、異常のものという。これは何かというと、今日の言葉で言えば直感というです。だから、そういう点では、普通我々は外界の世界を捉えるときには目であるとか耳であるとかそういうもので外界を捉えるわけだけれども、それ以外にそういうものの総合として何らかのものをつかむという能力が人間にはある。でそれが今日の言葉では直感という表現です。だから正式の他の言い字というか、単に目で見たり耳で聞いたりしただけのものではない。目で見えるもの、耳で聞こえるもの、それも大事だけど、そういうものを総合したところで総合的に捉えられるものが正式の他の言い字という。だからもっと端的に言えば、座禅をしておるときに感じられるもの、これは正式の他の言い字。壁の隅が見えるとか、あるいは自動車の音が聞こえるとか、そういうふうな外界から来る刺激以外のもの、背骨がまっすぐしておるときに感じられるもの、それが正式の他の言い字。そういう意味ですね。強弱なしというのはね、心に残らないということです。で、反省とかその治療とかいうものを対象にすれば、後から考えて、ああ、あれはつまらんことをしたとか、あれはうまくやったとかいう、いろんな感想があるわけだけど、我々の日常生活というのは瞬間瞬間の問題で、その瞬間、その瞬間に一生懸命ということに他ならない。で、その一生懸命に他ならないということが正直なしという。後から反省すればいろいろと感想はあるけれど、一生懸命働いてるときには感想もくこもないと。汗を流してもう一生懸命やってるに尽きると。そういう状態が正直なしという。だから座禅をやってるときでも、意味があるとかないとかいうふうなことは後から考えることです。ただ座禅をやってればいいということが座禅の実態ということになる。そのことです。評価してくれるというよりも、自分自身にそれだけのものがあるという自信のほど言ってるわけですよ。俺はもうすでに個々を超越した立派な人間になったということを、その言葉の中に自分で言っておられるわけです。で、そのことが表現不完全時がその時に非常に自分自身に自信を持たれたということでもある。 その自信を持ったということをその死の言葉の中に表しておられる。そういうふうに見ていて。だから、釈尊の伝記の中で、釈尊が生まれられてからすぐ、7歩歩いて、天と地を揺り出して、天上天下唯我独尊というふうに言われたと。で、こういうことは伝説であって事実あったのではないというふうに理解して間違いないと思うんだけれども、天上天下唯我独尊という考え方は、これは大事なことです。各人が誰でもが天上天下唯我独尊。自分以外のもう一人の人間をどっかに見つけようとしても、これは出てこない。だから誰でもが天上天下唯我独尊。非常に貴重な存在。で、そういうことからすれば、人間そのものが誰でも、この世の中にはたった一人、絶対の存在であるということは誰でもが感じていることだ。そのことが非常に、人生問題を考えていく上においても大事なことです。自分というのはつまらんもんですというのは非に必要がない。誰でもが非常に貴重な存在。貴重な存在であるからこそおかしなことはできないということになる。せっかく人間として生まれてきたのおかしなことをやって一生終わるということでは、はなはだもったいないということにつながるわけです。だからこの先ほどの即興会員の話などから見ても、座禅のないところに仏道はありえないということは非常にはっきりしていると。つまり即興会員が頭の中で考えておったときには、座禅のない理屈の世界で、仏道というのは理屈の世界ではなしに実行の世界だから、座禅をやって実際に体全体で自分自身というものが何か、仏道というものが何かということを実感するところから、初めて仏教哲学というのは始まるわけです。で、それと同時に、そういう体験を持つならば、文字は一字も読めなくても、仏道において欠けるところがないということも言えるわけです。で、仏教というのはそういう思想。で、こういう思想というものは西洋哲学では割合少ない。ほとんどないと言ってもいいくらい少ない思想。しかし西洋思想というのは非常に頭の優れた思想。だからそういう点で物を考える能力というのは西洋人には非常にあるわけです。で、そのことは文化的に非常に貴重なことではあるけれども、頭のいいということだけでは解決のつかないところへ来ておる。だから西洋文明というのは地球から地球にも行けるようになった。あるいは星と同じようなものを作って地球の周りをぐるぐる回すことができると。これはとてつもない知恵。ただそういうふうに人類の知恵が進んできたということが、一方の面では武器が進みすぎて、このままマグマもしていると、お互いに殺し合って全滅してしまうという危機に直面し始めておるということです。戦争を止めるということにどういう知恵があるかということになると、武器が進んだことによっては戦争は止まらない。どっちかが戦争を打てばそれが勝ちにつながるというふうなことが仮にあるとすれば、武器がどんどんどんどん進んでいっても、いつの時点かでどっかがボタンを押すということになりかねない。で、そういう事態を招かないためには、 単に頭の中だけでの思想では真実というものはつかめないというところをもう一度見直さなきゃならんという問題がある。頭が進んで武器が優れていったならば人類の問題は何でもかんでも解決するというわけにいかない。でそういう点で西洋文明が直面している危機に対して東洋の知恵というものが役に立つか立たないかという問題がある。我々が仏道というものを勉強しておるのは西洋文明の行き詰まった状態というものに対して役立つ知恵というものが東洋に残っておる。で特に日本に残っておる。本当の意味での優れた仏教というのは今日日本にしか残ってないということが言えるわけ。もちろん、東南アジアにも仏道は残っておる。それから中国にも少しながら仏道は残っておる。また朝鮮半島にも残っておるということは言えるんだけれども、理論的に高いレベルまで磨き上げた仏道というのは日本にしかない。だから西洋文明に対して西洋文明を指導することのできるような優れた仏道というものは日本にしか残っていないということができるけど、でそのことを世界に教えて、今世界文明そのものが直面しておるというものの解決に役立つか役立たないかというところに、今日以降の仏教というものの歴史的な役割というものの一つがあるというふうに見て、間違いないわけ。だからそういう点では単に日本の国だけの問題でなしに、世界文明の今後というものと我々が仏教を一生懸命に勉強してそれを理解して、それを少しでも人に進めて広めていくということとは密接な関係があるというふうに言わざるを得ない。でそれの一番の中心というのが先ほど出てきた特攻会員の話の中に出てくる。理屈と実際に人間が何をやるかということとは全く別の世界だという。だから先でうまいことを言うということと善良であるということとは全く違う。口先で非常にうまいことを言う人というのはたくさんおるわ、世間にたくさんおるわ。ところがその人が本当に善良な人かどうかというと、それは保証の限りでない。口で言うことと自分の実際にやることとが一致している人もいる。でそういう人はもちろん立派な人だけれども、口で言うことと自分でやることと全く違うという人も世の中には決して少なくない。むしろ違う方が当たり前だというのは今日の時代思想。それはなぜそういうことが言えるかというと、本音と建前という言葉がある。で本音と建前ということは、普通は建前で人に聞こえのいいような話をするわけです。だけど実は本音はこうなんですと裏があって。裏の方はあまり人には聞かれたくない。話したくない。だけど自分は大体本音で言ってるっていうような考え方がある。でそれが当然だと思う。本音と建前というのは別々にあって、人には建前で話をするけれども、自分自身は本音で生きるんだというのが人間の普通の生き方、当然の生き方だというのは今日の時代思想。だけどそういう考え方では戦争は止まらない。人知がどんなに進んでも本音と建前とが違っておれば、平和だ平和だということを主張しながらどんどんどんどんと準備を進めて止まるところがない。だからそういう問題をどう解決していくかというためには、本音と建前とをどう一致させるかというふうな問題がなきゃならない。本音と建前とが果たして一致するのかどうかというふうな検討も必要だし、どういう考え方に立てば本音と建前とが一致するのかというふうな本当の意味での思想というものを見つけて回るという必要も今日の問題としてあると。 いうことにならざるを得ないと。だからそういう点では仏道というものを勉強していくというのはかなり我の個人生活の問題でもあると同時にかなり大きな問題でもあるということが言えようかと思います。はい。非戒論、つまり4つの、仏教では4つの考え方で、問題を考えていくというふうなことをやるわけ。だからその点の最初の考え方というのは、一番望ましい形はどういうことかという考え方。でそうすると国際的な考え方にしても、各人が平和を愛好して、お互いに仲良くやっていくというふうなことが一番最初の望ましい形として当然出てくる。だから平和ということを大切にするということは最初の考え方になる。ところが現実というのはそう甘くない。よその国が平和平和と考えてくれてれば問題はないわけだけれど、先ほど言った本音と建前というような考え方からすれば、国際会議をすれば平和が望ましいということを言うことを言っていても、相手にやられては大変だという気持ちがあれば、いやおうなしに準備は一生懸命金を積み込まなきゃならない。今日、どこの国も軍備のために相当の金を積み込んでる。で、それはどういうことかというと、相手の国が信用できないから。つまりアメリカにしても、ソ連にしても、どこの国が本当に平和を愛好しているかどうかということがわからんわけ。そうすると、平和を保つためには、準備をしっかりしなきゃならんという問題がある。だから単に平和でなきゃならん、平和でなきゃならんと言って、お題目を唱えているだけでは問題の解決にならない。で最近、8月が近づいてくると、例の原水爆禁止運動というのが盛んになるわけです。原水爆を禁止するというようなことで平和が訪れるならば、人間誰も苦労はしない。だけど、原水爆を禁止しよう、禁止しようと言ってみても、各国家がそれぞれ自分の利害関係を持っている以上、そういうお題目だけで平和問題を解決するというのは到底考えられない。そうすると今度は逆に軍備というものが現実に存在して、お互いにそれで競り合っておるという現実そのものをよく見るということ、これも大事なこと。国際問題を考えていく上において、アメリカの軍備がどこまで進んでいると、ソ連の軍備がどこまで進んでいると、今やればどっちが勝つという、こういう数量的な計算というものは非常に大切なことです。で、そういう現実というものを裏の面からよく見るということも平和問題というものを考える場合に非常に大切なことです。これが第2番目の態度。ただそういう点で単に平和を恋願ったり、あるいは客観的な知識が増えるというだけでは平和問題というのは解決がつかない。そうすると、そういう準備をできるだけ使わないようにするためには、あるいは戦争が起こらないようにするためには、どうすればいいかという。で、これは単に考えておっても解決がつかない。日常生活を通じて、コツコツと具体的にやっていかざるを得ない。そうすると戦争の原因というふうなものの大きな原因、今までの例というのは何かというと、一つは国内不安。戦争というものが起きる場合に、国の中がうまく収まっておって、 が余って外国と戦うというようなことはまず少ない。国の中そのものが収まりつかなくなって、その勢力を外に発揮するということで起きるのが戦争。日本の国が戦争を始めたのも国内問題というものがうまく処理がつかないというところから戦争ということが起こっているんだ。アメリカにしてもイギリスにしても日本をなぜいじめたかというと、これぞれの国内事情があって、よその国をいじめることによって自分の国の内部をうまく収めるというふうな各国の利害関係が衝突して戦争というものが起きている。だからそうすると戦争というものが単に抽象的に国家と国家というものが戦うというだけでなしに、国内がうまく収まるという、個人個人の生活がうまく流れていくということ、そういう日常生活の極めて具体的な問題が第3番目の問題として必ず出てくる。平和問題というのは単に国と国とが戦争しないというだけではなくて、各国の社会情勢がうまくいっているかいないかということとかなり関係がある。そうすると国内の個別問題、階級的にあまり貧富の差がひどくなりすぎると国内の不満というのはどうしても出てくる。そうすると金持ちもほどほどに自分の財産というものについての管理をしなきゃならんし、なるべく貧富の差というものが平均化されて誰もが楽しんで生活できるというふうな形も各国それぞれが研究していかなきゃならん。だから戦争を防ぐということのためには失業問題というようなことの解決がかなり大事な問題、あるいは物価を抑制してインフレを防ぐというふうなこともかなり大切。インフレが進むと国民生活が苦しくなるから、その国民生活の苦しくなった激しいものを戦争に求めていくというようなことは過去の例ではいくらもある。そうすると戦争が起きる起きないというようなこともかなり具体的な個々の個人の実情というものとかなり密接な関係がある。でそういう点で具体的に問題を解決する必要があるというのが第3番目の段階。こうして第4番目の段階が原理の問題。アメリカにはアメリカの原理があり、ソ連にはソ連の原理がある。で、両方の原理が現在食い違っておるから、俺の方が正しい、俺の方が正しいということで、お互いに譲り合わない。そうすると、どっかで、じゃあ力で決めましょうってなことになる。それは暴力なんて同じ。どこどこへ集まって、やろうじゃないかっていうふうなことになるわけ。最近では、中学生とか高校生もそういうことをやるわけ。で、問題の解決、意見の食い違いの解決の一番手っ取り早い、従来行われてきた解決方法というのは暴力による解決。戦争というのもそれの規模の大きいものに過ぎない。だから戦争が起きるということの一つの大きな原因は、ものの考え方の食い違い。だから今日アメリカが持っている考え方と、ソ連が持っている考え方と、両方を包み込んで両方に納得させるような考え方があれば戦争を防ぐという非常に大きな原因になる。で、人類も非常に知恵が発達してきたんだから、この辺でお互いに共通の正しい考え方というものを発見して、なるほど、こういう考え方で言えばいけば無理に戦争をしないでも済みますなというふうな思想というものを身につければ、そのことが戦争を防ぐということの非常に大きな原因になろうかと思う。だからそういう点では、第4番目の段階としては、共通の原理を発見するという。アメリカとソ連とが共通に信じるところの原理を発見するということ。これも大切なことです。それが第4番目の段階。だから最初から、もう一度言うと、第一番の段階としては、平和ということが望ましいということを 腹の底から感じるということ、ただそういうふうに考えてるだけでは問題の解決にならない。だから今日各国が準備がどの程度進んで現実がどうなっているかということの勉強、これも大切なこと。武器がどの程度進んで、もし仮に戦争があれば人類の滅亡につながるというふうな危険性をはらんでおるというようなこともよく知るという必要がある。それが第2番目の段階。それから第3番目の段階では、戦争というのは個々人の日常生活をどう送るかということと非常に密接な関係がある。国の政治がどう行われるか、国の経済がどう行われるかということと非常に密接な関係がある。だからそういう点では国家内の秩序がうまく保てるということ、これも非常に大切なこと。それが3番目の段階で、4番目の段階としては、世界の誰もが信じることのできる共通の原理というもの、それを人類が発見するということ、これも大切なことです。そういうふうな4段階のそれぞれを進めていくことによって、平和というものが確保できるかどうかというのが、これからの人類の抱えている課題です。私はそう楽観的に戦争というものは防ぎうるというふうに今確信は持てない。非常に難しい問題。ただそれと同時に、今言ったような4つの段階のそれぞれがうまくいけば、あるいは防げるかもしれないという儚い望みがあるわけです。その儚い望みに向かって我々が努力するというのは 現在の段階です。1回戦2回戦があったんだから3回戦もあるかもしれないという恐れは多分にある。世界の歴史の流れを見ていけば。ただこの3回戦というのは相当大変な戦争です。第二次世界大戦でも相当苛烈な戦争ではあったけれども、今度仮に戦争が行われるとすると、ちょっとやそっとの被害では済まない。今日の現在持っておる水素爆弾というようなものでも、一発落ちれば関東平野全部ダメになるという。で、広島の一つの都市がやられたところの騒ぎじゃない。で、これはまた事実的には日進月歩だから、さらに広範囲に被害を及ぼす爆弾というようなものを当然時間が経てば考えられていくわけ。そうすると、そういう爆弾を使うか使わないかということが、人間がどの程度聡明かということと関係ある。頭がいいということだけが聡明ということではない。お互いにやめた方がいいということに気がつくかどうかというふうなところになる。そうすると人間というのはそれほど聡明かどうか、必ずしも自信は持てない。で、人間がこれほど聡明であれば、一回戦、二回戦もなかったかもしれない。人間があんまり聡明でなかったから1回戦2回戦ってやってたわ。3回戦に止められるかどうかということになると、なかなか疑問があるわけ。今度は被害の方が大変だから、まあやめときましょうというふうなところに行き得るのか行き得ないのか、その辺になると今後の問題でどっちも言えないわけ。ただ先ほど述べたような4つの場面でそれぞれに努力していけば、望みなきにあらずということは言えるのかもしれない。望みがないのかもしれないし、望みなきにあらずということは言えるのかもしれない。その辺の非常に不確定の中で指導しておるのが、今日の状態だということになる。だから、その点では、原水爆禁止運動というようなことで、やられたというようなことを声を大にして世界に怒鳴っておっても、そんなことが平和を維持することのために本当に役立つのかどうかって非常に疑問。なんか非常にその恨みがまして、やられたと、世界における最初の被爆国だってなことを自慢にしているような向きもあるけれども、そんなことはさっぱり自慢にならない。昭和16年の12月8日に、帝国海軍は、本庁未明、ハワイの真珠湾を攻撃しているというふうな ところが出発点かもしれない。広島でやられた、長崎でやられたという。そうすると、ボタンを押し取るのはどっちが先かというと、どうも、あの場合には、大日本帝国の方が先にボタンを押したというのは、歴史的事実かもしれない。そうすると、今になってやられた、やられたって言ってるのは、どうも、おかしいような気がする。だから、過去のことはどうでもいいんだけれども、今後どうしなきゃならんかということになると、単純に平和だ平和だと、原水爆は消しちゃわんというようなことを声を大にして怒鳴ってるだけでは問題の解決にならんということは非常にはっきり言えるのではないかという気がするわけ。まあ、多少、話が、生臭い方に行きましたけれども、私はそういうふうに問題を考えている。ですからやっぱり各国がそういう危険を感じてますからね。お互いに寄り集まって話をして、なんとかおかしい形にならないようにという共通の努力はあると思いますね。うん。だから物価を抑制するとか、あるいはその黒字を減らすとか、そういうふう石油の備蓄を少し控えるとか、そういう点でお互いにやらなきゃならないことを話し合ったという点では、少なくともいい方向に向かっての努力はあったというふうに見ていいんじゃないかと思います。だから最初の平和平和というのは心がけの問題ですよね。心がけの問題、気持ちの問題。ただ心がけの問題だけでは解決しないと。もっと具体的に世界の現状がどうあるかっていうのは2番目の集大の立場では考えなきゃならないと。それから3番目の段階ではもっと具体的にもっと現実の個人個人の生活の面で考えざるを得ない。それは滅災の段階と。それから最後に共通の原理というものを見つけなきゃならない。それはまあ同体の段階と。まあそういう4段階の考え方で捉えるんじゃないかと。それでは時間が来ましたので笛を唱えて終わりにしたいと思います。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと地上と皆ともに仏道を成全こと。